初夏からまた秋口まではですね、かなりつるを伸ばして、2階のサムエル室まで入ってくるかというぐらいのですね、勢いをいつも見せています。つまり、葛藤というものは、これはどういうことかと言いますと、そういった植物のつるがもつれて絡むこと、これが葛藤だということなんですね。以前ですね、おりました、愛知県の方でですね、浜名湖バイブルキャンプ場というのがありまして、西村先生とご一緒に奉仕をさせていただいたことが何度もありますけれども、そこのですね、環境整備というんでしょうか、牧師たちが、年に1回だったか2回だったか忘れてしまいましたが、集まってですね、1日がかりで、お掃除したりいろいろするわけなんです。ペンキ塗ったりいろいろするんですね。で、その中でですね、フェンスに絡みついているこのツタを切るという作業があったことがあってですね、これはものすごい大変だったなということを思い出したんです。ツタといってもですね、細いものじゃないですね。もう硬くなってしまう。そして太いものはもうハサミでも切れないというぐらいのもので、ノコギリを持ってこようかって、これ大げさな話じゃなくて、本当にそのぐらいやらなきゃダメかって思うぐらいのものがたくさんありました。葛藤するということは、そのように何かにこう私たちが縛られてしまう、何かの心配事やまたいろんな思いにですね、縛られてしまう、がんじがらめになっているというところから、この葛藤というものが出たんだなということを分かるわけですね。この時のヨセフはまさに葛藤の中におりました。彼には自分の力ではどうすることもできない大きな問題が彼の目の前に立ちはだかっておりました。婚約者であったマリア、彼が本当に愛してまた信頼をしていたその女性だったと思いますけれども、このマリアがなんとお腹に子を宿しているというんです。しかもそれは自分の子ではないことははっきりしているんです。ヨセフのこの悩みというんでしょうか、それは苛立ちでもあり、同時にショックでもあり、また傷でもあったと思いますけれども、悪い夢なら覚めてくれと彼も思ったと思いますが、でもマリアが子を宿したというその現実は恐ろしいほどのリアリティを持って彼の目の前に立ちはだかっているんです。もうどうすることもできない。何をどういうふうに考えたってそれは動かないんです。おそらくマリアとヨセフの関係ですから、マリアからそのいきさつを聞いたはずです。私たちがよく知っているクリスマスの物語、天使が現れた、そして私に子供を宿すと神様はそう言われたんです。そのことをヨセフもおそらく聞いたでしょう。しかしですね、たとえヨセフであったとしても、この世の中の男性のですね、誰がその自分の婚約している大切な大切なその女性が子を宿したということだけでも本当にショックなのに、ましてやその女性の口からその子供は神様によるのですと言ってですね、ああそれだったら安心だと言って喜ぶ、またはそれで受け入れていけるような男性がどこにいるかと私は思います。けれどもこの時のヨセフはマリアを受け入れようということを考えていたようなんです。マリアに最善のことをしてあげよう、そんな姿をまず今日は追っていきたいと思うんですが、ヨセフは正しい人ということです。19節に書いております。夫のヨセフは正しい人であって、 彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。正しい人であった。だからこそ彼女を晒し者にはしたくなかった。ヨセフのですね、心の葛藤がこうにじみ出るような御言葉だと思いますけれども、晒し者、つまり見せしめですね。人々の前でマリアに起こった出来事を告げるのです。おそらく町の長老たちが集まってくるでしょう。そしてその法律に従って、もちろん旧約聖書です、新命記の22章書いてあるその法律に従って、このマリアを調べる。そしてマリアに罪が定まるならば、マリアはおそらく一周地の刑になるでしょう。その事柄を晒し者と言っているわけです。もしヨセフの心の中にマリアに対するですね、復讐心というんでしょうか、こんなに自分のことを傷つけてという、そういう気持ちがほんの少しでもあったならば、おそらくヨセフはこの晒し者にするという事柄を考えたと思うんですね。でもヨセフはそうはしなかったというんです。ヨセフはしなかったのではなく、おそらくできなかった。ヨセフはそれでもマリアを愛していたんです。マリアのことを大切に思っている。だからヨセフは考えに考えた結果でしょう、マリアを内密に晒せようと決めたというんです。つまりこれは婚約の解消ですね。マリアとお別れをするということです。おそらくマリアもヨセフも大変な傷を受けるでしょう。でもそういう覚悟を持ってお互いに別れるということをヨセフは決めていたのです。ヨセフがどうしてこういう決断をしたのか私にもよくわかりません。おそらく婚約を解消したところで、マリアはマリアのそのお腹の赤ちゃんの事柄は明らかになってしまうことだと思うんですけれども、とにかくヨセフはそう決断しておりました。そのヨセフのことを19節にありますように、聖書は夫のヨセフは正しい人であって、彼を正しい人と呼ぶのです。彼のこういった事柄が正しい人だというのですね。私はこのことをですね、ちょっと調べていく中で、私は今まで正しい人っていう事柄を勘違いしていたなというふうに思いました。正しい人、別の言葉で言えば義なる人です。義人と言ってもいいでしょう。正しい人というならば、その人はおそらく悪を見過ごしにはしない人だろう。悪いものは悪い、相手が誰であっても、自分の目上の人であっても、自分の大切な人であってもそうです。たとえマリアであっても、悪いものは悪い、そうやって勇気を持って言うことこそ正しい人なんじゃないか、私はどこかでそういうふうに考えていた。でもその論理をですね、突き詰めていくと、正しい人ならばマリアを晒し者にしたはずだという結論に行ってしまうわけです。ここでのヨセフは確かにマリアの罪を、マリアの中に何らかの罪があることを予感していました。だからこそ彼はその罪を見ているからこそ、結婚はできないという決断をしているわけです。別れることを決断している。罪を見過ごしにして、なあなあにして、そのままうやむやにしようとは思っていないんです。罪を見ている、そのために自分の大切なこの人と別れるという、これもまた大きな決断ですけれども、これをしている。これもまたヨセフの正しい人という一面であると思いますが、ヨセフはその別れる決断の上に、さらにマリアを見せしめにするのではなくて、密かに別れようということを決めていた。このヨセフの行動の背後にあるものは何か。それはヨセフはマリアのためなら、どんなに自分が傷ついても構わない、 どんなに自分が人から何と言われようと構わない。とにかく自分がどうなっていくかとか、人からどう言われるかとか、そういうことは二の次、三の次にして、マリアのことだけを考えているんです。マリアがどうやったら幸せになれるか、マリアがどうやったら守られていくかということだけを追い求めている。その姿が、この19節のヨセフの姿なんです。このような姿こそ、聖書の語る正しいものということではないでしょうか。私は自分のことを振り返ってみてもそうだなと思いますけれども、私たちが正しいものということを考えるときに、ついつい自分自身を正しくしてしまうということを考えてしまう。つまり、私はこうすることが正しいんだ。私は正しいことをしているんだ。私は間違っていない。間違っているのはむしろ相手の方だ。ということをですね、考えてしまう。例えば、子供を叱るということが、私もですね、だいぶ大きく増えてきているなと思うんですけれども、やっぱりちょっと叱りすぎたなとかですね、ちょっと言い過ぎたかなと思うことがあるわけですね。そういう中で、でも自分のその、じゃあ怒ったその時のことを振り返ってみるならば、その怒るその瞬間までは、これはもう怒らないといけない。言い聞かせないといけない。もうしっかりこの時に、分からせないといけない。それが正しいことなんだ。そうしないといけないんだ。そういうですね、義務感とか、また正義感にも似た、そういうものを持ち合わせながら私は、その場に臨んでいる。でも後になってみると、ああ、ちょっとやりすぎたとか、後悔が出てくるわけですよね。つまり、私たち人間というものはもしかしたら、自分が正しいんだ。これは正しいことなんだと思ってやっていることは、案外、その正しさを行き過ぎてしまう。そういうところがあるんじゃないかなと思うんです。聖書の中でも、パリサイ人という人たちが出てきました。彼らは自分たちのことを正しいと思っていた。私たちは御言葉に従っている。私たちは正しい。そうです。その心は確かに正しかったのかもしれない。けれども、イエス様ご自身が敵対視されて、またひどく非難をされていたあのパリサイ人たちは、どうだったかというと、自分を正しいと思い込みすぎていた。イエス様は彼らのことを偽善者だというふうに呼んでいた。聖書の正しさって何なんでしょうか。マタイの福音書を読み進めていきますと、マタイの5章、6章、7章と、そこには三条の水訓と言われるですね、イエス様のお心が現れているその箇所が出てくる。この三条の水訓のテーマの一つは、大きなテーマの一つは、それは、正しいものとは何かということだと思いますね。誰が正しいのか、どういう人が正しいものなのか。そのうちの中で、御言葉の中で5章の44節、例えばですけれども、ここには、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。できる、できないは別として、とても大きな、難しいことだと思いますけれども、自分の敵を愛しなさい。つまりその心は何かというと、たとえ敵であったとしても、その目の前にいるその人のために良いことを全力で求めるということでしょう。その人のために良いことを全力で求めていく。そこに正しさがあるのだということです。イエス様はそういう事柄を隣人を愛すると一言でまとめて言われました。何でも物事をですね、白黒はっきりつけることが、これ正しいことではないのです。一人の人のために何ができるのか、そのことを追い求め続けることが、聖書の語る正しい人の姿ですね。ヨセフの この行動というのは私が見ても、まあ、私たちが見てもですね、本当に見上げるような素晴らしいことだと思います。けれども神様は不思議なことに、この時ヨセフのこの決断をですね、ある意味で砕いてしまわれるわけです。それは天使の介入を通して、神様天使を送りになって、そしてヨセフに言葉を告げます。その言葉が20節に書いてある。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。夢の中で神様がヨセフに命じたこと、それは妻マリアを迎えろ。ヨセフはですね、夢から覚めて、まあ、その時にどんな気持ちで夢から覚めたんだろうかと思います。まあ、夢の中の出来事ですから、わかりませんけれども、素直に単純に喜べたとは私は思えないんですね。ヨセフは混乱したと思うんです。どうして神様はそんなことをおっしゃるのか。なぜならヨセフはもうすでにマリアとの別れを決めておりました。私たちが誰かと別れをするという時には、本当にそこにいろいろな葛藤がありますし、大きな決断として別れを決めるわけです。ヨセフはすでに別れを決めている。それが正義だと思っている。正しいことだと思っているんです。けれども神様は天使の言葉を通して、そうではない。別れてはいけない。あなたの妻を、マリアを迎えなさい。ヨセフは混乱したでしょう。けれどもヨセフはこの天使の言葉を受け止めていく。神様の言葉というものは時に私たちを混乱させます。どうしてこんなことになるのか、どうしてこんなことをなさるのか。イザヤ書の中に、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、という言葉がありますけれども、神様の考えていらっしゃることは私たちには本当にわからない。何を考えていらっしゃるのか、さっぱり意味がわからないということがあります。そういう理解できない事柄が起こる中で、私たちはその事柄自体に砕かれていく。神様のなさることに砕かれていくのです。でも神様は私たちをいたずらに砕くことはなさいません。ここでヨセフの思惑を砕いた。でも同時に神様はその砕くということを通してヨセフを救っていくのです。神様に砕かれるということが救いへとつながっていく。本当にこれは私たちの思いをはるかに超えた、私たちの想像や発想やアイデアをはるかに超えた、予想をはるかに超えた出来事です。思いもかけないことが起こる。ヨセフは確かに人間として正しい、そして勇気ある決断をしたと思います。マリアと別れる、しかも内密にさらせる、愛情に富んだ素晴らしい決断だった。しかしこの決断にも実は限界がありました。それはマリアにあったであろうと思われていたその罪を乗り越えることができないということです。つまり別の言葉で言えば、ヨセフはマリアを罪からは救うことができなかった。マリアが落ち込んでいるその罪から彼女を救い出すことはできなかったんです。状況的に整えてあげることはできたかもしれない。けれどもその罪の問題そのものからマリアを救い出すことはヨセフはできなかった。ヨセフさえ黙っていればそれでいいという問題でもなかったし、それにヨセフがこの人の代わりに私が刑を受けると言ったところで、それは彼女を救うことにはならなかったでしょう。人間ヨセフでも、また私たちのどんな正しさをもってしても、私たちは誰かを罪から救うということはできないんですね。でも神様はそんなヨセフに ヨセフを砕きつつ、罪からの救いを開いてくださったんです。その救いという言葉が、実は男の子の名前につけられていました。21節です。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イエス、ギリシャ語でイエスースというふうに書かれていますが、これはヘブル語のヨシュア、あのヨシュアさんですね。ヨシュアさん、ヨシュアの名前に由来している言葉です。意味は主は救い、名をイエスとつけなさい。そこにですね、実は神様のここに救いがあるっていうですね、そのメッセージが込められていたわけです。天使の言葉によってヨセフの正義ある決断は打ち砕かれてしまったけれども、結果的にはヨセフの人生を救いに導くことになっていきます。先ほども言いましたけれども、神様のご計画は本当に高くて広い、大きすぎる。でもそうやって私たちを砕くことを通して、私たちを救いへと導いていかれるんですね。神様の救いは罪からの救いだと21節に書いてあります。この方こそご自分の民をその罪から救う、私たちの正義では到底することのできない罪からの救いを神様ご自身がしてくださる。今日はこの関連で一箇所聖書を、旧約聖書の方を味わってみたいと思うんですが、詩編の130編です。詩編130編、詩編130編をお読みします。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に身を止められるなら、主よ、誰が御前に立ち会えましょう。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は、夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。この詩を読んだ人は深い淵の中にいるのです。深い淵、それは葛藤というふうにも置き換えることができるでしょう。葛藤の中にいる。いや、もしかしたら葛藤することもできないぐらい打ちのめされているのかもしれません。つまり砕かれているのかもしれません。そういう深い淵の中、しかもその淵は罪と関係があるのです。三節に、主よ、あなたがもし不義に身を止められるなら、主を誰が御前に立ち会えましょう。あるように、この詩を読んだ人は自分の罪の事柄で打ちのめされているんです。顔を上げることができないんです。顔を向けることができない。神様に顔を向けると顔がこわばってしまうんです。しかしそういう中から、この詩人は神様に向かって声を絞り出すようにして、また心の叫びのようにして神様の名前を呼んでいるんです。あれこれと話すことはできない。自分の罪があるためにその神様の前に進み出ることさえためらう気持ちもあるのです。でもこの人は神様に向かって声を上げる。 この人はただただ神様を待ってるんですね。神様を待ってる。それは神様の救いを、神様の救いをただただ待っているのです。この詩人の状況は、今日私たちが学んできましたヨセフの19節のヨセフの姿と私は重なって見えるんです。マリアを去らせることに決めた。でもそれを思い巡らしているその時のヨセフですね。救いを待ってるんです。神様に救いを、神様に救いをいただきたいと願って待ってる。そのヨセフの心境と重なって見えるんです。この詩人は、130編を読んだこの詩の人は、神様に救っていただいたんでしょう。そのように、ヨセフも、この深い淵の中に天使が降りてきて、この深い葛藤の中から、また自分が砕かれるような、打ちのめされるような、この状況の中から、彼も、ヨセフもまた救われていきました。私たちもヨセフのように、この詩編130編を読んだこの作者のように、今日主を待つことを待ち望みたいと、待つことを学びたいと思うのです。主を待つのです。主は私たちに対して恵みがあり、豊かな贖いがある。すべての不義から、私たちのあらゆる罪から私たちを贖い出してくださる。洗い清めてください。主のものとして私たちを引き受けてくださるということでしょう。自分自身の中には神様に許されるようなものは何もないのです。ただ神様に叫んで待つことしかできない。神様にこれを差し出して、これを持って許してもらおうなんて、そういうものは一つもないんです。ただ神様の前に待つことしかできない。でも神様はそんな私たちを決して見放すことはなさらないのです。神様が私たちをあがない出してくださる。私たちの罪をご自分のものとしてくださるのです。そうです、私たちの罪の許し、それはただ単にですね、紙の上で四角い枠の中にペケ印を書く、それを書かない、それだけでですね、罪が処理される、処理されない、そういった簡単なものではないわけです。私たちの罪は背負われてこそなくなっていく。背負われるということは、つまりその罪によって苦しませるということです。私たちは神様に罪、イエス様に罪を背負っていただいた。それはイエス様を私たちが苦しめたということの表れですね。そのことによって私たちが許されている。イエス様に苦しんでいただいたからこそ私たちが許されていく。そうやって神様は私たち一人一人をあがない出してくださった。ご自分のものとして救ってくださったのです。そんな私たちと共にイエス様はおられます。このクリスマスの時、一つの予言が成就します。それは、身を処女が身をもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。神が共におられるというインマヌエル。私たちと共にイエス様がいてくださる。私たちのことを決して見捨てないお方が共にいてくださるのです。私たちは時にいろいろな葛藤の中で、本当に自分自身のですね、心の一番触れられると痛いところがあらわになるような、そういう経験をするかもしれない。けれども、その時にインマヌエルの主が私たちと共にいてくださるんです。パウロはこのインマヌエル、主が共におられるということをキリストを着るというふうに表現しました。キリストを着るのです。 キリストが私たちの一番深い悩みの部分を、葛藤の部分をキリストご自身が包んでくださる。私たちのために苦しんでくださったお方が私たちを守りにやってきてくださる。そうやって私たちはこの葛藤の中で、悩みや問題の中で主を待つということを学ぶのです。神様が私たちのこの世界に来てくださった、そのイエス様が来てくださったその出来事は2000年前の出来事ですけれども、しかし私たちがクリスマスの心でこのイエス様を待ち望むときに、あの詩篇130編の作者のように神様を呼んで神様を待ち望む、そのときに私たちに神様は救いを与えてくださる。そこにインマヌエルの恵みの出来事が起こるのです。主を期待して、主の恵みに感謝して待ち望んでまいりましょう。お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたは私たちのさまざまな心の内をご存知で、私たちをいろいろな仕方で導いていかれます。私たちは今日主を待つ者に主は豊かに恵みをくださることを学びました。どうか私たちに信仰を与えてくださって、あなたのことを待つ、主を信じて待つことを教えてください。私たちが深い淵の中からあなたを呼び求めるときにあなたは答えてくださいます。そしてイエス・キリストを私たちに指し示してくださいます。私たちはそのあなたのしてくださることを心から喜び、また期待することができるようにしてください。心の内にイエス・キリストのお生まれがいよいよ現実のものとなって、リアルなものとなって私たちに押し迫ってくることができるように、私たちに豊かな恵みをさらにさらに注いでください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。